います。本日の聖書の箇所は、フィリピ人への手紙3章19節から21節です。新約聖書の399ページをお開きください。新約聖書399ページにございます。フィリピ人への手紙3章19節から21節お読みいたします。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。それでは、国籍は天にあると題しまして、御言葉を小倉先生にお取り次ぎいただきます。
おはようございます。暑かったり寒かったり、ちょっと寒暖の差があって、体調の維持が少し難しいかもしれないですね。昨日は暑かったですけどね、今日はちょっとひんやりしている感じもありますので、体調の管理にはぜひ皆さんも気をつけていただきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。恵みの深い天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。4月の最後の主の日ですが、今日は昇天者記念礼拝ということで、天に帰られた方々を覚えながら、私たちも天の御国について思いを向ける時を捧げたいと願っています。ひとときどうぞあなたがこの真ん中に共にいてくださって導いてくださるようにお願いをします。御言葉を通し、どうぞ私たちが天に思いを向けることができるように助けてください。また今、天にあってあなたの前で怒っているお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してくださるようにお願いをします。その方々との再会をどうぞ私たちも望みとしてこの地上の生涯をさらに進めていくことができるように力を与えてください。あなたがどうぞ一人一人のうちに豊かに望んでくださって御言葉を通してあなたの恵みに預かることができるように導いてください。語る者のうちにまた聞く一人一人のうちにどうぞあなたが望んでくださるようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方々もいます。神様がどうぞそういう方々の上に格別の帰り身を置いてくださるように。コロナの状況が早く落ち着いて共にこの場で礼拝を捧げられる日が一日も早く来ますようにどうぞ帰り見てください。また、ウクライナでは今も戦闘が続いています。そのいう中にある方々をあなたが格別に顧みてくださるようにお願いをいたします。地上の悪がどうぞ一日も早く収められるようにあなたが憐れんでくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどから何度も同じ言葉を聞いていますが、今日は昇天者記念礼拝です。多くの教会が 一年のどこかの時期に、この昇天者記念礼拝を行っていると思います。まあそういう意味では、クリスマス、イースター、ペンテコステ同様、恒例の教会行事と言っていいだろうと思います。まあ今年は、先月、杉山俊成兄弟が天に召されたばかりでもあります。まあそういう意味で例年より、感慨深い昇天者記念礼拝だと、まあ、個人的には感じています。まあ、この昇天者記念礼拝というのはその名前の通り、天に召された方々を記念するものです。まあ、あんなことがあったなと、こんなことがあったなと、まあ、彼らの信仰の歩みを振り返りつつ、まあ、共に歩んだ日々を懐かしくこう思い返すわけですね。まあ、しかし、それはそれとして、まあ、昇天者記念礼拝の一面であってですね、すべてではないわけです。神を礼拝し、本当にその、天に、御国に入ることを許された、その愛する方々を忍ぶと同時に、その方々を救って導き祝福された神を礼拝する。それが、まあ、この昇天者記念礼拝のもう一つの意味であるわけですね。神を礼拝しながら、自分自身も天の御国に向かって歩みを進めていくんだっていう、そのことを新たに、まあ、決意する。それが大切なことになるわけです。天にある方々の思い出に浸るだけではなく、自分と神との関係について問い直す、確認する。それが、まあ、昇天者記念礼拝の大切な目的の一つであるわけです。まあ、そういう意味では天を見上げ、そして自分をもう一度見て、そこからもう一度天を見上げるっていうね。それがこの昇天者記念礼拝の大切なところだろうと思います。今朝読んでいただいた聖書箇所ですが、これは葬儀や昇天者記念礼拝などでよく読まれる箇所ですね。特にこの20節の私たちの国籍は天にあります。これはまあ本当に有名な言葉です。まあ、ところでですね、ある国の国籍を持っているっていうことは、その国の国民であって、その国に所属するものであるっていうことですよね。自分が何者であるかとの、まあ、アイデンティティを確認する重要な要素の、まあ、一つですよね。日本国籍を持つ私は自分は日本人であるという意識を自然に持っているわけですね。アメリカ国籍の人は自分はアメリカ人だと意識しているでしょうし、ドイツ国籍の人はドイツ人だと意識しているはずです。そして国籍を持っている人はそれぞれの国でその国民としての様々な権利に預かっています。身分、立場の保障や非常時の保護などを要求できますし、様々な行政サービス、教育、医療、福祉などの提供を受けることができるわけですね。まあ、これらのサービスは確かに外国の国籍であっても、それを持っていれば、ある程度受けることができます。仕事や留学で外国に行っても、まあ、それほど不自由なく生活できるのはそのためですね。国籍が国の、まあ、国籍を与えてくれている国がですね、その人の身分立場を保障するからですね。ですから外国へ行っても国籍を持っていれば、ある程度のことはこうできるわけですよね。しかし、 どこの国にも属していない無国籍の場合、非常に厳しい状況に置かれることになるわけですね。無国籍であることで、どの国にも合法的に入国や在留することができないっていうことがあります。身分証明書もなく、教育、医療、福祉などの提供も受けられず、それどころか移動の自由すらないっていう場合もあるわけです。国籍を持っている人と無国籍の人とを比べると、国籍を持っていることの大切さっていうのがよくわかるだろうと思うんですね。普段私たちは国籍を持っていることの意味やありがたみっていうのを感じないかもしれませんが、国籍っていうのは私という存在の土台としてとても重大なものであるわけです。で、キリストを救い主として信じ救われたもの、これは地上の国籍を持つだけでなく、天にも国籍を持っているわけです。この世の国の国民であるだけでなく、天の御国の国民でもあるわけですね。では、その天の御国の国籍を持っているっていうことは、どういうことなんでしょうか。黙示録の7章、先ほど講読文で読んだところです。そこに天の御国の様子が描かれています。黙示録の7章の9節から10節のところですね。すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。で、これは天の御国における礼拝の様子ですね。天の御国の国民である人々が神を賛美している姿を表しています。賛美の内容自体には目新しいものは特にないように思いますけれども、注目したいのは、すべての国民、部族、民族、言語から、誰も数えきれないほどの大勢の群衆が、という部分ですね。この世の国籍は、人と国、国家を結びつけます。日本人、アメリカ人、ドイツ人といった区別を明確にするわけですね。その人が何者であるか、これを明確にするということでは意味がありますけれど、これが行き過ぎると差別、分断の道具になってしまいます。特に国同士が対立した場合などには、その傾向が強まってしまいます。今、国外で生活しているロシア人の多くは、周囲からの厳しい視線を感じているのではないかと思うんですね。その厳しい視線というのは、ロシア国内では全く感じることのないものだと思います。つまり、どこかの国の国籍を持っているということは、その国においては最大限の益を受けることが保障されますけれど、その国以外では決して完全フリーではなくて制限を受ける部分があるっていうことですよね。そういう意味でこの世の国籍には制限があるわけです。それに対して天の御国の国籍はそういったこの世的な制限にとらわれることがないんですね。この世においては多くの国々があり、 私たちは日本人、アメリカ人、ドイツ人などと国籍によって区別されます。でも、天は神の支配される天ただ一つしかないんですね。国家、人種、民族、言語、皮膚の色などの違いは意味がなく、そこにいるすべての人が神の民であるわけです。すべての人がキリストの十字架によって救われた者として、全く同じ立場、資格を持つ兄弟、姉妹、神による一つの家族なんですね。ですから先ほど見た黙示録の記述のように、神による家族、神の民として、神の祝福の中にあって、悲しみ、苦しみ、痛み、寂しさ、虚しさ、そういったものすべてから解放され、喜びと平安と感謝を持って、一緒に一人の神を礼拝するわけです。しかも、そこには、時間的な限定というものもないんですね。これは永遠に続くわけです。つまり、天地創造以来の神の民が、全員そこにいるっていうことなんですね。一人の例外もなく、皆そこに一堂に会している。これを想像すると楽しくて仕方ないですね。なぜなら、私たちがそこに行ったときに、私たちは神を礼拝する人々の中に、アダムやエヴァを見出すことができるわけですよ。別のところを見ると、アブラハムやサラもいるわけですよ。もっと周りを見回せば、モーセやダビデやエリア、みんないるわけです。イエスの近くには、マリア・ヨセフの夫婦に、イエスの弟のヤコブやユダが立っているかもしれません。ペテロはマルコと、パウロはテモテやルカと並んでいるかもしれません。聖書の中でしか見たことのない人々と、天の御国においては実際に会うことができるし、話すこともできるわけです。他にもキリスト教の歴史に名を残す信仰の先輩たち、アウグスティヌス、アッシジの聖フランチェスコ、ルター、ザビエル、カルバン、ウィクリフ、ジョン・ウェスレーやアメージングレースを作ったジョン・ニュートン、ハドソン・テイラー、名前を挙げ出したらもうキリがない。でもそういう彼らにも会えるわけですよ。そして何よりも愛する家族や信仰の歩みを共にした方々がそこにいるわけです。天の御国では彼らと再会し、喜び合い、一緒に神を賛美することができるわけです。さらにこの天の御国の国籍というのは、天国に行った時だけではなくてですね、この世にあっても意味があるわけです。互いに天の国籍を持っているということがわかると、それまで見ず知らずでも親しくなることができる。同じ神の民、神の家族であることのゆえに親しく打ち解けることができるわけです。以前にも話したことがあると思いますけれど、私は学生時代、北海道へ帰省する列車の中でそんな経験をしました。私が聖書を読んでいると、一人の青年が、それ聖書ですよね、クリスチャンですか、話しかけてきました。そうです、と答えて話してみると、彼もクリスチャンでした。 彼は北大の学生で札幌へ戻るところでした。上野から函館までですね、半日ほどの交わりでしたが、忘れられない出会いでした。あの時学生だった彼は、後に児童精神科医になりました。そして私も牧師になって、現在に至るまで精神的な課題を抱える人のことで何度も相談に乗ってもらっています。まあ、彼はこの教会にも来たことのある田中聡氏医師ですね。本当にもう偶然といえば偶然なんですけれども、もう私にとっては奇跡のような経験でした。で、このような経験は海外の教会を訪ねた時にさらに強く意識させられます。私もタイの教会を訪ねた時にそのことをすごく感じました。タイ人の教会、またタイの北部にある少数民族の教会、どちらも言葉は全く通じません。賛美も祈りも説教も全くわかりません。でもそこにいるとですね、同じ神を礼拝しているってことは十分に感じ取れるんですね。まあ、言葉がわかりませんから私は完全に部外者なわけです。でもそこにいて疎外感を感じない。キリストにあって私のことを兄弟として受け入れているってことが伝わってくるからです。言葉は通じなくても、その、こう、表情であったりですね、目であったり、あるいは本当にもっと言うなら聖霊によって心が通じるっていうことだろうと思うんですね。これは天の御国の国籍を持つ者の特権だろう。この世においてどこかの国の国籍を持つとその国の保護を受けることができますけれども、同じように天の御国の国籍を持つなら、私たちには神の守りと祝福が与えられ、それを受けることができるわけです。パウロは、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう、そうローマ書の8章の31節で高らかに宣言しています。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるだろう。さらに続く32節では、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。そう語り、かけがえのない御子を十字架に犠牲にしてまでも私たちを愛してくださった神が、私たちの必要のために物惜しみすることなどあるはずがないと言い切っています。このパウロはローマによる迫害の中で殉教の死を遂げました。神のために熱心に仕えたのに、まあ、殉教したわけですよね。そこだけ見ると、パウロは神の守りと祝福を受けられなかったのか、というふうにも見えるかもしれません。しかし、殉教、それを意識したとき、パウロは、こういうわけですね。第二テモテの四章の六節から八節のところにこう告白しています。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。 この言葉を読めば、パウロが殉教することに納得していたということがわかります。迫害と死というその苦しみや恐怖に向き合っているのに、それを超越する強さ、これをパウロは与えられていたわけですね。死を乗り越える強さ、それこそが神の守りと祝福であったわけですね。で、同じような強さは、殉教した者はもちろんのこと、迫害を乗り越えてきた人々にもずっと与えられ続けてきたものであるわけです。神の守りと祝福っていうのは、何の問題もない安楽な生活を保障することではないんですね。まあそういう面がないわけではありませんけれども、むしろ苦難や恐怖や孤独や誘惑、そういったものの中で、それを乗り越えることのできる強さ、力、それを与えてくださることの中に一番現れてくるわけです。天の御国の国籍を持つ、その時には本当に私たちに何かあった時に自分でも信じられないほどの勇気や強さが与えられる。それが神の守りと祝福であるわけです。私たちが今覚えている天の御国に召された方々。彼らは迫害には合わなかったかもしれませんが、皆様々な苦悩や困難を乗り越えさせていただいた方々ですね。罪と戦い、自分と戦い、走るべき道を走り終え、信仰を守り通した方々であるわけです。そして、義の栄冠を授けられた方々であるわけです。天にある彼らのことを覚えるときに、私たちは慰めと同時に励ましを受けるわけです。しかし私たちの国籍は天にあります。この御言葉をもう一度握りしめて、天の御国で懐かしい方々と再会し喜び合うために、天を見上げて神に従って歩んでいきたいと思いを新たにしたいと思います。お祈りしましょう。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。天のお父様、私たちはあなたによって救いを与えられ、天の御国に入ることのできる特権を与えられています。様々な地上における困難や苦難はありますけれども、それを乗り越える力をあなたは与えてくださり、そして天に私たちが帰った時に、そこで何の苦しみも悲しみもない、本当に喜びと平安と感謝の中に、永遠にあなたを見上げて歩むことのできる特権が与えられていることをありがとうございます。私たちには聖霊によってあなたのものであるとの証印が押されています。本当にそのことを感謝をします。どうぞ先に天に戻られた方々と再び天において再会し、共に喜び合いあなたを礼拝するその日々を思いながら、なお残されているこの地上の生涯、天に目を上げて歩むことができるように 私たち一人一人を導いてください。そして、地上の生涯を全うし、走るべき道を走り終え、天に戻った時に、愛する方々と本当に再会を喜び合うことができるように、どうぞあなたが一人一人を祝福してくださるようにお願いをいたします。あなたの恵みが、どうぞこの場に集っている一人一人に豊かに注がれますように。特に、愛する者を天に送って、そのことを思うときに寂しさや悲しさを感じる遺族の一人一人に神様の豊かな慰めがありますようにお願いをいたします。すべてのことを御手に委ねて感謝して主の名によって祈ります。アーメン。